次郎は都会風なこじんまりした台所も風呂場も清めたように片付いた部屋も珍しかった。一風呂浴びてノリの効いた浴衣を着せられ、朝の蚊帳の中で白のシーツをかけた布団に寝せられて、裸で御座の上に寝る習慣のためか落ち着かなくて寝つかれない。八畳の隅に本箱とうずくえがあって、書物と雑誌荒波が載っていたが、毎晩来てそこで勉強しろと言われたことが、机もなく暗い電灯の下でおばの内職の横で勉強する身には、いつまでもその言葉が耳元に甘くなってならない。疲れたから早く休もうと言った八谷さんも寝れないのか、腹ばいになって巻きタバコに火をつけた。この人の匂いが好きだと思ったが、巻きタバコの香りだったのか。即のは刻みだが、同じタバコでも刻みと巻きタバコとはこんなに匂いが違うものか。頭の上に半窓が開いて、月明かりと川風が流れ込むためか、まことに涼しいが、驚いたことに飲みもいないらしい。次郎君、昨日の晩お父さんの家へ帰れなんて言ってごめんよ。あの時怒ったな。親なんかない、僕は神さんの子だってよく言ったよ。神さんの子だから将来いつまでも誰にも何にも捕まらないで大きく書けるんだ。ずっと前私の子にしたいと思ったことがあった。お父さんやおじいさんに話したら私の子にできたかもしれなかった。男の子がバイバイされてるもの、話せばよかったです。僕はおじさんが好きだから。私は今も好きだよ。でもな、私の子にしなくてよかった。私が捕まえることになったものな。次郎君、まだ誰にも言ってないが、教会が完成して報告祭が済んだら、私たちは村を出ることにしている。まだ10年ぐらい清水で働くんだ。お父さんは本部の教会に入って、天理教の教師になるように進めるけれど、ただの信徒で満足していたいからね。おじいさんやおじさん方を見ていると、お気の毒で、特別な人を除いて貧乏はそれ自身不幸だ。不徳でさえあるものな。この村は故郷だし、3年ばかりゆっくり休養させてもらったが、貧乏で不幸な土地だ。アメリカへ行くのだと言ってどんなところか知りもしないで、たくさんの家族が次々に移民していった。吉原ってどんな場所でどんなことをするのか知らなくても、ここよりマシだろうと信じて行くのだからな。私はそれをただぼんやり見送っていた。この村は不幸せな土地だな。年々魚が来なくなって漁がなくなったからだろうね。この村に男の子を売りに来る人もあるところを見ると、もっと貧乏で不幸な土地もあるかもしれないけれど、それで私はこの不幸な土地を出ることにしたんだが、人間は食べないで済んだらどんなにいいかって、次郎君、おとといの晩言ったな。私は胸を締め付けられたよ。人間はうまいもの、栄養になるものをたくさん食べて楽しく 幸せに暮らさなければいかん。貧乏人だからって卑屈になってはいかんよ。信仰のために卑屈になったり不幸を感じたりしたら間違いだ。信仰するからこそ楽しく幸せで顔を上げ胸を張っていられるのでなければ。え、二郎くん泣いてるのか。嬉しいんです、こんな風に話ができて。清水には月に2隻か3隻大きな外国航路の汽船が入るんだよ。小舟をこぎつけると喜んでくれる船員もあって、幾人か友達のように頼ってくれる馴染みの船員もあるんだよ。お茶を摘み出すんだが、広い太陽の景色や海の向こうの国々の話をしてくれる。清水の町は活気があって面白いよ。食べるものがないとか、金がないから娘を売るとか、そんな切ない話は聞かないから。私も若やいで働けるんだよ。次郎君も周りの悲しいこと、うるさいことに目を閉じるんだね。そして勉強を励むんだ。成績表が来たろ。1学期の成績は落ちなかったか。1番でしたが、よかったな。切ないことがあったら、これからは私の家に来なさい。清水に行っても清水へ来ればいい。子供にしようとしたこともあったし、こんなことを喋っちまったんだから、私たちは歓迎するよ。さあ、約束だ。手を出しな。八谷さんは手で次郎の手を探り、しばらく互いに握っていたが、次郎の体を引き寄せて話した。私が小さい時に、沼津に海軍学校といって、今の中学校より進んだのがあって、村でただ一人入学したが、それが閉鎖になって、生徒は大抵東京へ移ったけれど、私もあの時勉強を続けておれば、マシな人間になって、君の頼りになれたかもしれないのに。世の中も将来もわからなくて、勉強をやめてしまった。続ける意思さえあれば、やはりソロク先生が何とでもしてくれたのに。君もこれからどんなことがあっても、勉強を中絶してはいかんよ。やろうと思えば道が開けるし、きっと神様が助けるからな。はい。君はこの夏、お父さんのことや信仰のことなど、幾度も聞きに来て話したけれど、私個人の考えは一度も話さなかった。自分にもよくわからないからだが、今夜は話しておきたかった。いいかね、いつか君が勉強することは信仰に反するなんて、天理教の先生に言われて困る日があるかもしれないから話すんだが、無所有になったお父さんの信仰は確かに立派だよ。なぜ立派か、それは説明しない。君が真剣に考えてわかる時があるからだ。だけれど、おじいさんやおじさんたちまで貧しくしてしまったのはよくなかった。おじいさんやおじさんたちは前のように豊かであれば幸せで、神様をありがたいと感謝して暮らせたと思うよ。それが信心というものだが、お父さんはおじいさんやおじさんたちにもご自分と同じ信仰のあり方を強いている。 が、それは間違いであろうな。人間はおのおの違った星のもとに違った運命を持って生まれたので、命名に適した信仰のあり方があるはずだからね。おじいさんやおじさんたちの生活や信仰はお気の毒で見ていられないもの。昔から知ってるけれど、近頃は本当に喜んで生きていられないものな。それがおじさんたちの現在の信仰のあり方が間違っている証拠のような気がするんだ。将来、次郎君にも天理教の先生方や外から信仰のことで生活を強制することがあっても、それが君に適したあり方かどうか君自身判断してすぐ聞き入れてはいかんよ。分かったね。君の両親があんなに信仰しているから、君自身はたとえ信仰しなくたって神様に守ってもらえるのだと自信を持っていいくらいだからね。君は信仰がなくなったっていいんだよ。眠くはないか、わかるかい。こんな風な寝物語は浜辺で聞くのと違って内緒事のように秘密で、その意味が全身に染み渡るような気がして、次郎は、わかるとも、わかりますと答えながら体を八谷さんの方へ寄せた。ねえ、清水へ行って働くっていうのは教会の建築のためにみんな捧げてしまったから。違う。みんな捧げたら新しい教会に入って人助けをして教師になるより他にないさ。それをお父さんは勧めるから、本部の教皇へ行けというのだが、人に神を説得する才能は誰にもあるわけではないし、その自信が私にはない。それになぜ人間生まれたか、もう少し誇りまみれになって味わってみたいからだよ。まだ一生終わったんじゃないものな。こんなバカな話、誰にもしたことがなかったが、酒の上でしたのではない。聞いてもらって嬉しかった。でもおじいさんは心配だな。しかし次郎は答えなかった。祖父の病気のことなど考えたくなかった。この人の愛情に包まれて聞いた話を反芻していたかった。次郎は小さい頃から無意識に飢えていた不正愛に初めて巡り合って幸せにおののいていたのかもしれない。その証拠には翌朝目が覚めた時、自分も八谷さんも変わったような気がした。八谷さんと共通の秘密を持ったような信頼感を抱いた。次郎は味噌汁に温かな白いご飯が毎日の朝食だと知って、いろんな生き方があるものだと目を丸くしたが、八谷さんはこの少年が飢えていたのは不正愛だけではなかったと慈しんで眺め、牛肉や鶏肉や卵やあらゆる栄養物をふんだんにご馳走しようと楽しんだ。牛肉も鶏肉も食べたことがないと次郎は話したが、それだからこんなに弱い体格だと八谷さんは怒ったように答えた。二人は連れ立って前日同様に奉仕の仕事に行ったが、人目を避けてもするようにわざと歩きにくい川岸の石畳を行った。途中で次郎が 昨夜の進行についての注意ね。おじさんと同じような注意を親友のおじいさんから受けたことがあるんです。親友のおじいさんが僕に話せと石田君に二度も三度も注意したそうですけれど、進行ってそんなに難しいことでしょうかと話しかけると、八谷さんは立ち止まり驚いた顔をした。その石田君って、あの石田光右衛門さんの次郎君、石田君のところへ行ってなぜ注意を直接伺わないんだね。今病気です。とても悪くて死ぬのじゃないかって石田君は心配しているもの。見舞いに行った。見舞いに行ってその注意にお礼を言わなければいかんな。だって石田君は親友だろ。あいつのうちは皇太子殿下が遊びに来るような金持ちだものね。僕が見舞いに行ったらあいつが僕のじいさんを見舞いに来なければならんでしょ。それもそうだ。それが困るんだ。あいつは僕の家へ来たら親友で亡くなると思うんだ。あいつの家へ一度行ったが、お城か宮殿みたいなもの。僕の家を見たら一目で僕まで乞食のように軽蔑するに決まっているもの。貧乏ってこと、僕の咎じゃないのに。それだけで誰からも軽蔑されるものね。同級生に僕のような貧乏人はいないんです。八谷さんは大きく吐息した。二人の話し方は親しみからニュアンスが変わっていたが、それにはいずれも気がつかなかった。